ぬらりひょんうちだの妖怪ジャッキラジオ。
さあ、妖怪ジャッキラジオ始まりました。今回を含めまして残すところあと2回、そしてゲストを呼ぼうと思っていたんですけれども、スケジュールの都合で多分最終回に、ゲストの人をまとめて多分出ていただく形になるかもしれません。今ねスケジュール調整中でございます。最近と言いましてはね、前ねフィギュアを買った話しましたけどね、ガンプラをね、買いまして、あのガンダムバルバトスですか、これ買いましたよ。今やってる鉄血のオルフェンズの、ガンダムトライエイジのねカードがついてるという、ガンダムトライエイジも私プレイしてますからね、本当に。まあガンダムはね、あの妖怪ものですから、まあプレイしないはずないですよね、やっぱ私がね。はい、もうシャーザクとか赤鬼ですからね。ねセイラさんが兄は鬼子ですと言っていた通りですね、もう完全にガンダムはね、まあね宇宙に捨てられた人の恨みがね鬼になって復讐しに来るんですよ、そういう話ですからガンダムは、とまあ解釈することもできるでしょうとねいうことですよ。はい、何の話でしたっけ。そう、最近ねドラマ CD 作ってまして、やっとねドラマ CD 入稿しましたので、もうできるだろうと、さすがにもうできるだろうと、半年以上前からね、収録なりいろいろ作り始めてですね、本当に原作そして演出の檜田雅史さん、檜田先生ですね、いつもお世話になってます、そこの獣の毛事件帳のね、檜田先生でございます。はい、いつも CM 流させていただいております。そして、編集のですね、録音とか編集していただいたなぐもさんですね、ハイパーソニックというところのなぐもさんにも非常にお世話になりました。もう何回もですね要望出しまして、お忙しい中ね対応していただきましたから、ドラマ CD がやっと完成するのかなといったところでございます。冬込み、申し込んだやつが受かったりとか委託が、決まれば冬込みで多分初めて売られることになるんじゃないかなと思います、ドラマ CD。本当にね渋い妖怪の話になっておりますので、そういうのが好きな方はぜひね、お手に取っていただければと思います。まあそのつながりでですね、来週ゲストを呼ぼうかなと思っているところでございます。
妖怪ジャッキラジオ、
つくもや。妖怪の名前って変換しづらくないですか。そんな時はこれ、妖怪名 IME、梅だって、ケウケゲンだって、一発変換。妖怪名 IME で検索。つくもや。
妖怪ジャッキラジオ。
何でも妖怪に結びつけるんだお、ジョーク。
さ、このコーナー、今回はですねこちらを紹介したいと思います。というかこれで、ね、取り上げるの何回か取り上げてますけどね、モンスターストライク。こちらですね、APP ストアのですね、売り上げで全世界1位になったらしいですね、クラッシュオブクラウンを抜いて、ということでおめでとうございます、モンスターストライク。妖怪ゲーム、妖怪引っ張りハンティングでしょこれ、明らかに。というのもですね、モンストはですね非常にあのキャラクターがですね、まあ、北欧神話的なキャラクターとかですね、西洋の悪魔とか神様とかも含め、まあ、エジプトの神話の神様とかですね、これ中東のも出てきますし、中国のも出てきますし、まあ、三国志キャラ、戦国武将も出てきますし、新選組とかも出てきますしね、まあ、昔話、おとぎ話みたいな、そのあたりも出てきますし、いろんなキャラクターが登場するんですけれども、意外とね妖怪キャラクターが多いんじゃないかなと。それでですね、ぬらりひょんが一番いい扱いを受けてるのかなと思いきやですね、僕思うにこれ茨城童子が一番扱いいいんじゃないかなっていうか、人気キャラなんじゃないかなと思ってます。茨城童子ってね、いわゆる酒呑童子の一味の生き残りとかなんとかって言われてたりとか、まあ、いろんな鬼と混同されてる部分があるんですけれども、 そんなにね、妖怪業界全体で言えばね、メジャーなキャラクターじゃないんですよ。まあ、ぬらりひょんの孫とかでは敵キャラとして出てきたと思いますけど、はい。茨城童子。はい。そういうね、あれかな？歌舞伎とか浪曲とかだと、茨城っつってそういう演目があって、羅生門の鬼と混同されてるのかな？羅生門の鬼と。はい。同じものだと。だから渡辺の綱、渡辺の綱が、に退治されたってことですよね。なんか腕を切り落とされてその腕を取り返しに来るっていうね、鬼なんですけれども、はい、その茨城童子さんがめちゃくちゃ美少女になってまして、まあね、男だと思うんですけど、もともとでもおばあさんに化けるシーンがありますから、伝承の中でも、はい、伝統的なね茨城童子のキャラクターにもそういう要素がありますから、まあ、美少女でもいいんじゃないかなと思うんですけどね。最近ハロウィンで今モンストのイベントやってるんですけれども、ハロウィン版の茨城童子が欲しいんですけど全然出ないんですよね。白雪姫が出たんですよ。もうそっちかいっていうね。はい。で最近もですね、コンビニでセブンイレブンさんでストライドっていうガムをね、2つ買うとモンスターストライクの引っ張りクリーナーストラップっていうのがもらえるんですけど、それに茨城童子があったんで私もらってきましたよ。これストライドガムを2つ買って、これねめちゃくちゃ可愛いですよと。まあね、妖怪ものなんですよモンストは。でモンストに妖怪キャラめちゃくちゃ出てきまして、酒呑童子は多分出てないんですけど、酒鬼っていう酒呑童子っぽいね、全然茨城童子より扱い小さいんですけれども出てきますし、まあぬらりひょん、化け狐、天狗出てきますし、激アツなのがね、天狗も出るし、天狗に影響を与えたとされるインドのガルーダもね、インド神話キャラが出てくるんで、ガルーダも出てくるんですよ。だから、ガルーダと天狗でね、チームを組むことができると。で、ぬらりひょんとね、いなりっていうね、化け狐はね、なんかね、すごいんですよ。九尾の狐なんですけど、いなりって多分原型が。どっちもね、なんかね、亜種みたいな、色違いみたいなのが出てきてね、そこは扱いいいんですけどね、いまいち強くないとは思うんですけどね、ぬらりひょんはまあ、ステージによってはかなり使えるかなっていう感じですね。いなりも、はい、そうなんですよ。いなりっていうね、狐の。で、狐系のキャラクターが非常に多くてですね、安倍の生命系の狐のキャラもこれガチャキャラで多分出てますよね。全然当たらないですけど、はい、ガチャキャラが全然当たんないんですよね。茨城童子もガチャで出てくるキャラなんですけど、あとはイズナ、イズナ使いとかって言われるような、クダギツネとかって言われるようなイズナも出てきますし、ダッキも出てくるんですよ。ダッキっつったらあれですからね、白面のものですから、はい、いわゆるね、キュービのキツネですよ。だから化けキツネ系のね妖怪キャラ多くて、びっくりしたのが源頼朝も、まあ、パワーアップ形態の一つに狐に取り憑かれたみたいなね、バージョンがあるんで、頼朝も妖怪に含めてもいいのかなってちょっとね思いました。そんなねモンストでございますから、皆さんもね始めるなら今です。はい、アニメもやってますし、なんか新規のユーザーに特典もあると思いますし、今ですね、始めていただくとモンストはいいのかなと思います。ぜひね、私と一緒にですね、妖怪キャラクターを使って、はじめ妖怪縛りで完全にやってたらね、全然クリアできなかったですけどね。はい、で妖怪をゲットするために妖怪じゃないキャラクターを使い始めてから普通にできるようになってきましたけども、はい、妖怪キャラクターで基本的にはパーティー組んでますけど、普通に坂本龍馬の方が強いみたいなね、そういう感じにはなってますけども、妖怪キャラクターもいっぱい出てきますんでね、はい、ぜひプレイしていただければと思います。モンスターストライク、
妖怪ジャッキラジオ。
妖怪たちのはちゃめちゃ推理コメディ小説、そこのけもののけ事件帳。
ドラキュラが血を飲んで毒殺された。
妖怪ならではのトリックを意外とロジカルに解いていきます。笑えます。
電子書籍ブックウォーカー、オドロンノベルスにて、
そこのけもののけ事件帳よんのけのけ。
妖怪キャッチラジオ、
妖怪物産展。さあ、こちらのコーナーはですね、今回はこちら紹介します。桜庭和樹さんの、これ小説ですね。私が持っているのはこの文春文庫です。伏せ、贋作、里見八犬伝。これはですね、南総里見八犬伝をベースにしたような、お話なんですけれども、テレビアニメーション化もされました。伏せ、贋作、里見八犬伝、伏せです。こちらがですね、いい話なんですよ、伏せ。これはですね、ヒロインがですね、漁師の女の子でですね、14歳だったと思います。はい、14歳の、美少女なのか、まあ美少女だよな、その、浜地というですね、女の子が、主人公でして、お兄ちゃんの同説というのがですね、剣術使いでね出てきますけれども、こちらの作品をお勧めします。妖怪物といえば妖怪物という感じですね。まあ、南総里見八犬伝自体があの妖怪伝記小説としてね、語ることができる作品ですから、滝沢馬琴先生のですね。はい、でこのお話にはですね、まあその南総里見八犬伝とは別のというか、それを補足するかのようなですねお話が入ってまして、その因果が、まあ、江戸時代にまあこの主人公たちとね、その因果の、つながりで、まあ伏せというですね、半獣半人なのかな、これは伏せという要するに狼男みたいなものがね、登場するんですよ。でそれを狩る、漁師が主人公という形になってます。で何がいいかっていうとですね、やっぱりね、泣ける話だなっていうのがまず一点あって、何がいいかっていうとですね、この伏せというですね狼男みたいなキャラクターたちが出てくるんですけれども、江戸の町にですね人間のふりをして住んでるんですけど、犬なんですね基本的には。だから性質も犬で、まあ残虐性があったりですね、善悪というものがまあ欠落してる存在なんですけれども、まあ虐げられた人たちなんです。人っていうか、まあ虐げられてるような生き物というかね、まあこっそり、生きてると。で人間の世界に馴染めないっていうですね、性質持ってまして、まあ基本的に読者は人間なんですけれども、当たり前なんですけど、はい、人間でもやっぱりリア充的な空気が苦手な方とか、なんかなかなか馴染めないっていう方いらっしゃると思いますね。私もね比較的そういうようなですね性格の少年だったので、なんかそのはみ出し者は、はみ出し者でやっぱりコミュニティを作ったりてる部分とかがあって、昔少年の頃に思ったのは、なんて言うんですかね、イケてるグループみたいなのあるじゃないですか、中高とかで。イケてるグループ、イケてるグループでよくて、でイケてないグループはイケてないグループで、イケてないグループで集まったら仲良くなるかっていうと、そうでもないみたいなね。イケてないグループはイケてないグループで、またなんかめんどくさいことが、あ、俺そういうめんどくさいのが嫌だったのに、そういうのやっぱあるんだねみたいなのがあってですね、結局なんか馴染めないみたいなこともあると思うんですよね。まあ人それぞれその馴染めない部分っていうのはあるかもし、どこなのかって分かんないと思うんですけど、で今ね、今はまあそんなことないですよ、僕は。まあ、いろいろこういうお仕事もさせてもらってますしね。コミュ障って言われるものは、ね、克服してると思うんですけど、ある程度ね。ある程度。特にお仕事の時は。だそういうね、なんかね、気持ちを思い出させてくれるというかね。ジョジョで言えばね、第4部のキラヨシカゲ出てくる話、好きな人はね、好きかもしんないなって感じですね。まあ、伏せは、犯罪者なんで、基本的には大体の伏せはね、人間社会で言うと良くないんですけれども、まあ良くない人には良くない人の、まあ理由屈があったりとかするんだよっていう部分がね、まあ描かれてるっていう。だからその狩るもの狩られるものが不思議な心を通わせるみたいな、これ確か宮沢賢治かなんかの小説にもあったと思うんですけど、そういうのね、熊を狩る漁師のお話かなんかであったと思うんですけど、そういうようなね描写があったりしてね、結構面白いんですね。 なので、ストーリーがネタバレになっちゃうんで、まあ、里見半剣伝的な話出てきますよ。中に。うん。それの外伝的な部分、補足するような部分が出てきて、極帝馬琴、滝沢馬琴先生の、息子が出てきますからね、キャラクターの一人として。はい。まあ、面白い話ではあります。はい。ぜひチェックしていただければと思います。だからね、なんかね、馴染めない。僕はね、本当にあれですよ。馴染めないことは結構ありましたけどね。不良でもオタクグループでも大体ね、普通に話してたんですけど、なんかね、がっつりなんかそのグループに属するっていうのがあんまりね、苦手だったんですよね、昔は。その集団に、俺はここに帰属するんだっていう意識をね、しっかり持つのがね、なんかね、苦手だったんですよね。常にちょっと冷めてる部分がね。あるっていうか、そういう部分があって、大人になってからね、こういう人はもう本当に嫌だなっていうのはね、本当ね、これはもう共感得るかどうか分かんないですけど、どこでも威張る人ですよね。どこでも他人に対して威張る人っつうか、お店とかに行って態度でかい人とかめっちゃ嫌ですね。あと女性で、女性でもそういう人多いんですけど、とにかく要するにどこ行っても偉そうな社長とか。いや、僕知り合いだったらいいんですよ。そういうキャラクターって分かってるし。ただ、全然関係ない他人からしたら社長だろうが金持ちだろうが、まあ、税金がめちゃくちゃ納めてたら偉いのかもしれないですけど、関係ないわけじゃないですか。他人からしたら。例えば電車の中とかお店とかで会ったりする人からしたら、いや、偉そうにしてるけど、お前誰だよって話になるんで、利害関係ねえよっていうことになると思うんですよ。そういう時にね、誰に対しても偉そうにできる人ってちょっとすごいなと思うんですよね。逆に女性でもそうですよ。全然俺お前に興味ねえよ、お前が世間一般からどれだけ美人だと言われようと、お前がどれだけリア充な旦那と結婚してようと俺に関係ないしっていう、いやいや偉そうにする理屈がわかんねえみたいなね、ことが結構あってね、そこだけはね、未だに馴染めないというか、いやいや、例えばなんですけど、それはね、完全に知ってる人とか知り合いの知り合いだったら分かりますよ。先輩の奥さんとかだったら当たり前ですけど、いやいや、バイト先、昔バイトしてたところの社長とかね、言うんだったら全然分かるんですよ。この、全く関係性がないのに、まあ、ほぼほぼ初対面でいきなり態度でかい人とか いるじゃないですか。何なんだろうなと思いますけどね、そういう。のは、いや相手がなんか本当にね、伏せとね関連させるわけじゃないですけど、どういう人か分かんない人に対してもうそういう態度取れるって、ある意味ね、偉い人だなと思いますけどね、僕は。本当に違うんですよ。だから人によって態度を変えろとかじゃなくて、普通にお店とか行ったらね、普通にしてればいいじゃんってなるんですけどね。それね、ほんとね、相手は実は妖怪だったらね、ほんと食べられますよ。ほんとにっていうぐらいね。何に怒ってんだ、一体何に怒ってるんです、一体何と戦ってるんですっていうね、感じになるんですけどね。そういう人だけは未だになんか苦手かもしれないですね、私は。好き嫌いないんですけど。うん。この、いますよね。お前なんか嫌なことがあったのかって思うかもしれないですけど、この、なんか知らないけど、いや美人かもしれないけど、めっちゃくちゃ態度でかい人とか、いきなり、いやいやいや知らないよと、いやいや業界で会うんだったら僕わかるんですよ、全然いいと思うんですよ、そういうキャラクターの人もいますし、芸能人だったらね、例えばわかるんですけど、一般の方でね、別の一般の方に対して偉そうにしてる意味が全くわからないみたいなね、ことはね、あるんですね、僕はね。はい。何を怒ってるんだ、一体ということでね。ぜひ、そういう怒りをですね、普段持っている方いらっしゃったら、伏せ、ご覧になられてみてください。というわけで、今回はこの辺りで、妖怪百鬼ラジオをお別れとしたいと思います。来週も聞いてくれないと、たたっちゃうぞー、来週で終わりだよ
ー。妖怪百鬼ラジオ。
この番組は青春マッドハニーエンターテイメントシステム&パブリッシュメント、タイムリーオフィス、そしてリスナーの皆様のご好意により作られております。